今日はね、東京都の都知事選挙があったんですけど、まあ、東京ね、住んでる成人男性、女性ね、皆さん、選挙は行きましたかというね、そういう話なんだけどさ。で、まあ、たまにはね、こうやってリアルタイムなね、ちょっと、まあ、お話もしていかないといけないかなと思うんでね、本日、このね、日曜日の、もう、午後のね、もう、深夜近いですよ、23時。もうこの時間はね、ちゃんと都知事選挙の、結果が一応出ておりましてね、今回、新都知事、増添さんが、まあ、当選ということでね、言ってますよ、増添さん。今、ヤフーのね、トップの方でね、書いてありますけども、東京世界一の街に、ね、そんなこと言ってますけど、今回ね、まあ、都知事選、まあ、みんなね、まあ、中高生ぐらいはあまり興味ないかもしれないけど、まあ、普通に大人っていうのはね、ある程度興味は持っていてさ、で、誰になるのかなつって、いろいろ考えてたところなんだけどさ、で、ちゃんと俺もね、都民ですから、ね、まあ、埼玉生まれ、ね、生まれは埼玉、ね、だけども、ね、もう血はもう東京ですからね。だからもう東京に行きたい、東京に行きたいっていうね、そんな田舎者根性ね、丸出しでね、なんだかんだでようやくね、都民になりましたけどもね。で、選挙権もありますから、行ってきましたよ。ね、ちょっとまあ、今日はね、仕事があったから、期日前投票っていうのかな。事前にね、休みの日があったからね、その日に、都知事選挙、ね、投票行ってきまして。で、今回は、多分、大体大きく分けて、3人かな、と思うの、俺は。で、まあ、いろいろいましたよ。いろいろいたけど、別にね、なんか、絶対この人、違うよねっていう人いっぱいいるからさ。その中で、大体誰かなっていうと、まず、増添さん、ね、います。あと、玉神さん、ね、います。あとは、ドクター中松っていうね。そういうことなんだけど。でさ、いや、今ね、一応ニコニコ動画とか見てると、俺が昔ちょっとね、この動画面白いよと政治とかね、そういうところをちょっと切ってるね、動画があって、カズヤっていうね、人がやっている動画があるんだけどさ。まあ、この人が、まあ、タモガミさん支持していると。ね、もう公言してるから。そうするとだよ。あの動画っていうのは、ニコニコの動画のランキング、総合ランキングでいつもね、入ってくるぐらい、今、政治のね、関係の動画ではね、人気のある動画になってますから。そうすると、ニコ中のみんなは、大体タモガミさんに入れるという感じだと思うのね。で、ただ俺は、タモガミさん良かったのよ。全体的にいいの。9割方は支持してるんだけど、どっかでね、そのカズヤさんが、タモガミさんをね、支持しますって言った次の日とかのなんかのニュースで、あれ、ここの部分タモガミさんあまり支持できないなってニュースがなんかあったんだよね。それで、ちょっと違うなーって思ったんだよね。ただ、そのニュースが何なのかはわかんなくて。後で調べ直したんだけど、それがね、何だったのか明確にはちょっとね、調べることできなかったんだけど。まあ、その時のね、俺の、まあ、その気持ちをね、少し汲んでね、うん、それで、まあ、他の人かなって思ったの。ただ、増添さんっていう選択肢は、俺の中ではなかったの。なぜかというと、増添さんって多分昔、これ違ったら大変申し訳ないんだけど、ね。多分お金関係とかで、なんかやらかしたよねっていうね。それを考えるとよ、今回、猪瀬知事が、お金の関係で、ね、辞めることになったでしょ？それで、またお金関係、昔何かあった人をね、出すって、どうなの？っていうのがあるの。別に、この人が嫌いとか、ね、この人の政策がどうとか、そういう話ではなくて、今回、猪瀬さんが辞めた理由がお金なのに、なんでお金に何かあった人を出すの？ってちょっと思うの。だから正直なところ言うと、猪瀬さん辞めたけど、俺、もう一回、都知事選出てもいいと思ったの。それでね、民意を問うっていうのが一番いいんじゃないのって。それで、お金のことはまあいろいろあったけど、それでもやっぱり、ね、ちゃんと、オリンピックとかね、誘致したりとかさ。で、内容も全部、今までやってきた政策とかも、俺悪くはないと思うのよね。だから、したらもう一回出馬し直して、ね、出直しでさ、で、申し訳なかったけども、と。ね、そういうちょっと、いろいろとね、お金の関係あったけど、これからはクリーンに頑張りますと。それでもし選ばれたら、それはそれでいいじゃないっていうことでね。 だからそう考えると舛添さん出るんだったらね、お金にちょっとなんか問題があった人出るんだったら猪瀬さんももう一回出て、それがね筋なのかなと思ったんだよね。だから正直舛添さんあんまり俺の中では興味がないというか、ちょっと違うよねって思ってたの。だからで、あとはドクター中松なんだけど、あのね、ドクター中松って毎回ね落選してるけど出てるよねと思って、何なんだろうと思って、で俺ドクター中松自体は今まで特にね、都知事選で見る限りまあ、そこまで興味はないんだけどさ、その発明とかの部分はね、あのすごいなと思うけど、都知事選っていう政治的なところになるとどうかなと思ってたけど、まあでも今やっぱし求められてるものって考えるとよ、例えば原発問題とかあるけどさ、もう原発をもう元なんていうの、一番のね根底に置いていろいろ話すからよくわからないことになるけどね、あのドクター中松は新しいね、そのもうこの電子力発電なんていうのは20世紀のね、もうそういうエネルギーですと、ね、ちゃんと21世紀にね、ちゃんとしたそういうエネルギーをね、あのちゃんと開発して使っていきましょうとかさ、そういういろいろな話があるから、なるほどって。であとはもちろんね、その省電力ねとかをさするにあたってもさ、こういうちょっと科学ね、科学寄りの人が出てくると、そういう新しい技術とかもねどんどん取り入れたりとかすることもできるかなと思うからさ、そうすると省エネとかさね、省電力というのを進めていって、原発も一つ一つ少なくしていったりとかして、でそれと同時に新しいエネルギーを取り入れてって、まあ、原発まあなくすんであればね、そんなに俺が原発で、ね、脱原発派ってわけではないからさ、別にそこはあまり興味はないんだけどさ、そういう風にもしていくことできるから、まあリアリティとしてもねありかなっていうのはあるんだけど、あとお金にね対して、あの特に過去にそういうのがあったわけではないっぽいから、お金に綺麗っていうねところもあるんだけど、ただ俺はそんなところに惹かれたんじゃなくて、一つドクター中松惹かれたところがあってさ、他の人たちはもちろん政策とか言ってるけどさ、俺政策とかよりもね、一つ、まあ、信念ではないけど、そういうのがさドクター中松書いてあってさ、対米終戦交渉、藤村中佐の遺言を守り、遺言ね、遺言を守り、立候補を継続って書いてあるの。だ毎回都知事選落ちてるけど、なんでこんなにね、出馬するのかっていうと、そういう、なんていうの？藤村中尉っていうね、ま、方のね、遺言を守って、毎回ね、なんか立候補してるっていう。なんかそういうのって、少し心を打たれるんだよね、と思って。まあ、そんなんでね、今回私、今の話聞いてればわかると思いますけど、ドクター中松ね、ドクター中松さんに清き一票をねちょっと入れたんですよ。そしたらこの結果ですよ。舛添さんってドクター中松でしょと思って、まあね、しょうがないと思うよ。実際ね、ドクター中松になったらちょっと東京どうなっちゃうのってあるけど、でもまあいいかなと思うんだよね。まあその辺が都民のそのなんか平和ボケというかね、まあ、楽観視してるところがあるのかもしんないけど、まあ、しょうがないよねと思ってね。でも、なんか面白くなったらいいなっていうわけではなくて、なんか世の中が良くなる可能性があるよねと思って。そういう意味でも期待はしてたんだけど。だからまあ、それちょっと残念だったんだけども、まあ今回ね、そんなんで、舛添さんね。舛添さんの舛添ってさ、昔読めなかったよねと思ってね。まあそんなのでもいいんですけども。まあ、そんなんで、これからね、どうなっていくのかなっていうところでね、私も都民ですから、もうしっかりね、もうこれはちょっと見守っていかないといけないですし、あとは、再来週はね、東京マラソンありますから、舛添さんがね、スタートのね、なんか、ピストル撃つのかもしれないですけどね。まあ、そんなんでね、ちょっとね、初披露みたいなところをね、俺ちょっと拝んできますからね。まあ、そんなんで、まあね、ちょっとそういうリアルなね、タイムリーな、ちょっと自治問題なんていうのもね、ちょっと今日はね、お話ししちゃいましたけどもね。まあそんなね、都民、ね、都民の私が、今日もね、ラジオやっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。 改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっと選挙ね行きましたっていうね話をしようかなと思ってたからね、ちょうど、まあ、結果がね分かってねお話できてよかったなと思うんだけどさ、ただね、その選挙のね今日期日前投票っていうのをね、まあ、行ったわけなんだけどさ、期日前投票もさ結構まあいくつかね、投票場所が あってさ、しかもさちょっと人が来なそうなところってあるじゃない。今までだったら前行ったのは結構人がいたんだよね、あの普通の区役所の豊島区役所のところのなんか会館の上とかねでやってたから、そこは結構人がいたの。なんかねいっぱい人いたから、まあ職員の人もね忙しそうだったんだけど、今回は引っ越した先のところから歩いて5分ぐらいにある図書館の裏みたいなところの会館みたいなところだったんだけど、誰一人いないんだよね。もうその職員の人が入り口に一人で、あと受付に二人で、奥の投票のところに二人みたいな、5人ぐらいで、人が誰もいないの。あの俺たちみたいなその有権者が、だから俺が入った瞬間にもう入り口にいる男の人がビクンってなるぐらいのね、全然人がいなくて、で受付の人は女の子二人っていうね、まあなんもないんですけどね、投票ね、投票してくれてありがとうみたいなさ、ちょっと裏の方でサービス一個ありますからとかあればね、もっと俺投票率上がると思うんだけど、そういうのもないからさ、まあ、残念ながらね、まあ今回投票率そんなにねやっぱし良くなかったのかな、途中の経過しかちょっと見てなかったから何とも言えないけど、まあそんなんでね、まあ残念ながらね、俺のドクター中松ね、そしてニコニコ動画に支持されているタモガミさんね、この辺はちょっとね、残念ながら落選してしまいましたけどね、まあこうやって舛添さんがね当選したっていうことは、ここからね俺たちがね舛添さんバッシングをしていくんではなくてね、サポートしていってね、よりいいね、日本ね東京ね作っていってもらえればなっていうね、そういうね、まあちょっと政治経済にね、ちょっと強い、ね、そんなラジオ、ね、目指していきたいと思いますからね、もうロスカット何回してきたんだっていうね、そういうところでやっぱり政治とね経済ね、ちょっとね学んできましたからね、まあ、ここでも明日のね、また FX、ね、為替株価少し変わってくるかもしれないですからね、舛添さんになってどうのとかねあるかもしれないんで、その辺もちょっとチェックはしていきたいと思うんですけども、まあそんなんでね、まあ都知事選、まあ正直どうでもいいんですわね、こんな話がしたいわけじゃないよ。だタイムリーだからね、そういう話もね、たまにはいいかなと思った。話しただけでね、どうでもいい。正直興味ないからね。全然もう、金と女と仕事の話しかね、興味ないんでね。まあそんな話はね、置いといて、今日もね、やっていくんですけども。じゃあなんかね、まあ政治経済の話でもいいですし、ね、他の普通のお便りでも何でもいいんでね、その辺お待ちしてます。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、こちら、ラジオ要すれその後というね、ところがありますので、そちらにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば、掲示板で、事前にいただけるんであれば、メールでいただければと思います。じゃあ、そんなんでね、今週、まあ何を話そうかなってところなんだけど、まあいくつかあるっちゃあるんだけどさ、まああの今週一番ね、あの印象的なことって、雪が降ったっていうね、ことなんだけどさ、まあ東京はね、結構、まあ雪とか降るとさ、雪とか台風とか来るとさ、本当に交通機関止まっちゃうからさ、その辺結構ね、いろいろと、ありましたけども、で今週本当に結構積もったよね。いつも結構積もるって何十年に1回とかっていう割にはそんなに積もんないじゃんってなったけど、今回ほどほど積もってさ、でそんなんで雪降る前の日普通に仕事があって、で明日雪降るらしいよって、どうなんか電車とか止まっちゃったらどうするんだろうねとか話してたんだけど、でもね俺も最近ちょっと仕事忙しいって話よくしてるんだけど、もう絶対もう職場行かないと大変なことになるというのがあったから、もうどんどん自分の首を絞めることになっちゃうと、休んだりとかしたらね、どんどん仕事溜まっていっちゃうから、ということで絶対行かなくちゃいけねえなと思って、今までだったら 電車止まってくんねえかな、仕事行かなくて済むのになって思っちゃうところがよ、もう絶対明日仕事行こう、でも仕事行きたくてしょうがない、ね、仕事のために生まれてきました、ね、そんな風に考える、ね、そんな社畜、ね、ちょっと社畜のね心が見え隠れしてるんですけども、でそんなんでさ、じゃあ雪降っちゃったらどうしようと、でも絶対行かないとまずいなと思って、でじゃあちょっと帰りに長靴買っていこうと思って、今うちにある靴っていうのは、そうだな、普通にスニーカーが2つね、1個はかかとにちょっと穴が開いちゃってるのは1つだから、もう雨の日歩くとね水が入ってきちゃうから、それはまず履けないでしょと思って、あとは前にアディダスでね、あのオーダーメイドで発注したあのよサイドにねパルって入っている、刺繍が入っているオリジナルの、スニーカー、これはほどほど頑丈で水もそんなに入れないんだけど、やっぱりまあ雨の日とかもやねちょっと家から駅まで歩いて、でね職場の最寄りの駅まで着いて、そっからね職場まで歩いたりするとやっぱちょっと水入ってきちゃうかなっていうぐらいだから、雪の日は無理だよねと思って、だからね長靴買おうと思って、でただ長靴、ね、仕事終わってからね買いに行くんだと10時半とか11時になっちゃうからさ、どこで売ってっかなと思って、でうちの近く一応5分ぐらいでドンキホーテがあるからさ、じゃあドンキホーテ行こうと思ってね、で行ってで探すんだけどさ、なんかないんだよね、結構ねみんな買ってんのかな、買い占められちゃってんかなと思ってね、そんなんでいろいろ探したところね、なんだろ、工具売り場の方に安全靴みたいなので長靴みたいなの売ってて、でこれ違うよなと思って、長靴じゃないよなと思って、長靴っぽい形してんだけどね、なんか耐久力みたいなさ、なんか何トンまでね乗せても大丈夫みたいに書いてあってさ、いやこれじゃないよなと思って、雪の日何トンも来ないし足の上にと思ってさ、でこれじゃねえなと思ってぐるぐる回ったんだけどなくて、でもうしょうがねえなと思って帰ろうと思って、帰るところのちょうどレジの手前に特設コーナーをねちょうど店員さんが作ってたみたいで、そこに全部長靴がね置かれてて、でサイズがねよくわかんない、 L とかね LL とかしか書いてなくて、もうどれがどのサイズかわかんないんだけど、一番ちっちゃいのが L だったのね、だから店員さんに聞いたら L って何センチぐらいですかって、26センチから 26.5 センチぐらいとかなんか言ってたから、もういいやこれでと思って、俺だいたい足 25.5 ぐらいなんだけどね、まあ、前後なんだけど、まあ、1センチぐらい大きくたってどうでもいいわと思ってね、濡れなきゃいいわと思って、で買ってさ、これダサいんだよね、なんかちょっと黒、ゴムは黒なんだけどさ、そのボディの方は紫、ちょっと濃い紫みたいな、脱製みたいな、それでなんか変な文字が書いてあって何これと思ってさ、でもしょうがねえなと思って、でそんなんでレジ持ってって1980円ですね、高えなと思って、もうこんなダサくて、もう今日ね雪の日だ、次の日雪の日で使ったらもう捨てるような、ね、使い捨てなんだからさ、そんなに1980円払ってさ何これと思ってさ、もう家帰ってスーパーのビニール袋を足に巻いてる方がいいわと思ってさ、でもしょうがないやと思ってさ、絶対明日仕事行かないといけないと思って。それで、ね、ちゃんと無事、一応長靴はゲットしてさ。で、次の日ですよ。起きたら雪降ってるしさ、積もってるしさ、これは買ってよかったと。もう買ってなかったらまずかったよねと思って。で、朝、まあ普通駅行ってね。で、ちょっと早めに出てさ。で、駅着いて。なんだかんだで、電車は動いててさ。それで、まあ問題なしと。それで、まあ、少しね、遅れはあったみたいだけどもね、それでなんだかんだでちゃんと会社ついて、で、仕事してるんだけどさ、この安物のさ、あの長靴がさ、結構匂いがすごくて、もうほんと職場着いたら長靴脱いで、例えばスリッパとかにね、履き替えて仕事すればいいんだけど、別にね、いつも履いてきたものをね、そのままね、履きっぱなしで仕事してるからさ、特に長靴脱ごうっていう思考がなくてさ、別に長靴履きっぱなしでいいやと思ってたんだけど、その長靴から醸し出されるさ、ゴム臭がすごくてさ、何なんだろうね、あれはもしかしたら俺の足の熱とね、もうなんか相乗効果でゴムの匂いがね、もうどんどん分散されてんかもしんないけど、やばくてさ、正直自分で気持ち悪くなってくるぐらいゴム臭くて、そしたら隣の席の人がね、その隣の席の人も言ったの、 ちょっとなんかゴム臭くてすいませんと。俺ちょっと長靴今日履きっぱなしなんですね。そうだったんだ。なんか臭いなと思ってっていう話でさ、したらもう途中からさ、もう隣の人なんか体調悪くなってきちゃってさ、気持ち悪くなってきちゃって、俺もなんだけどさ、なんかゴムの匂いがすごすぎて、なんか気持ち悪くなって酔ってきちゃってさ、何これと思って、まあ、しょうがねえなと、安物だしなと思ってさ、そんでまあちょっと周りにね迷惑かけながらさ、でもねもうちゃんと雪の中ね歩いてこれる万能なブーツですからね、だからそれさ、まあ使ってね、まあなんとか雪の日は乗り越えてさ、で帰り道もね、まあちょっと仕事をね遅いわけなんです、終わるの22時ぐらいまでね最近仕事はしてるから、そうすると電車がなくなってしまう可能性が高いと。結構仕事中ね、もうみんな電車のね情報見てんのよ、どこが遅延した、どこがね止まったってのを見てて、で、俺が一番メインで使ってるのが埼京線と高崎線っていうのかな、まああとは湘南新宿ラインとか、まあそういうのはあるんだけどさ、でなんだかんだでいつも動かなければ京浜東北線っていうのがあるんだけどさ、京浜東北線ってあまりその止まんないのね、それでなんだかんで都内まで行く、埼玉と都内ね繋いでるから、まあ、どこかしらね都内の方入っちゃえば、あとはね山手線とかに乗ってさぐるっと回ればなんとか帰れるからと思ったんだけど、仕事中にね京浜東北線止まるっていうね、そんなニュースがあったからさ、これはまずいなと思って、帰れなくなるかもしれないと思って、ちょっと早めに8時ぐらいにねちょっと上がらせてもらって、で帰って、で、まあ、バスは動いててバスは乗れて、であとねあの埼玉の方の駅着いて、したらやっぱし京浜東北線ちょっと止まってんだけど、まあちょっとね止まったり動いたりしてるみたいだったから、ちょっと待ってみようかって思ったら、ちょっとちょうどね動き出してさ、でなんとか都内行ってね、それで他の埼京線とか全部止まってたみたいだから、でそれでも乗って田端まで京浜東北で行って、で田端からじゃあ山手だったらね動いてるだろうってことで山手乗ろうと思ったら山手が止まってるっていうね、そんなのもあったりしたんだけど、まあすぐ動いてねまたすぐ、池袋ついてっていうね、まあちょっとね都内もねほんと雪に弱いからね、でもまあまあそんなで今回はそこまでひどい、まあみんながねある程度予測してた部分もあるからね、そんなになんか、大規模なねなんかトラブルになってはなかったかなと思うんだけどね、まあそんなんで一番トラブったのはもう俺の長靴のゴムの匂いが臭すぎてねトラブル起きてますから、まあここ以外はそんなになかったかなと思うんだけどね、まあそんな雪のね、でもそんなさね雪普通に降る地域の人いるわけじゃない、東北の方の人とかさね、何言ってるんだって話だよね、東京の雪なんてってね、だって普通さ例えば新潟とかさ青森とかわかんないけど、あっちのだって北の方の人ね、今全然場所違うけど、まあ、雪が多いってイメージのところよ、だとさだって2階にさ玄関っていうか、なんか2階に入り口あったりするでしょ、俺の知っている知識がこれ確かだったらだけど、もう1階の高さは雪で全部埋まっちゃうから2階から入れるようになってるみたいな、そんなの昔小学校だか中学校の頃勉強した覚えがあるんだけど、これが合ってっかわかんないけどさ、だからねそれ考えるとよ、東京なんてさ10センチ20センチ積もっただけでさね、こんなになっちゃってってね、そんなありますけどね、まあ、これからねまだ寒い時期続くからさ、でこれ雪降っちゃうとさあと2週間で東京マラソンなんだけどさ、マラソンの練習できないんだよね、雪ね危ないからさ下がね滑っちゃうし、だから今1週間に1回か2回走ってるんだけど、もう全然走れないんだよね、雪の前の日とかからも走ってないからね、で雪降っちゃって、で多分明日もまだねぬかるんでるからどうしようかなと思ってね、2週間であと何回走れるかわかんないけどね、ちょ調整していかないといけないからね、ちょっとね少し暖かくなってもらってね、雪も溶けてもらえたらありがたいなっていうね、そんなね今週なんですけど、まあね寒いよ本当に、あのもう雪も降るぐらい寒いからさ、俺本当に昔から言ってるけど寒いの苦手なんだよね、てか苦手っていうか無理なんだよねと思って、それをねようやく分かったね、なんかやっぱしあるじゃない、人間ねあったかい方がいい、ね、寒い方がいいとかってあると思うけどさ、もうね苦手とかっていうんじゃなくて本当に無理なんだなと思って、だから いつもこうやってラジオねやってても、なんだろうな、春とか夏の方が俺行動的で多分面白いと思うんだよ、ラジオで。秋もう秋とか冬とかその春の初めとか寒くなっちゃうとね、本当に家から出れなくなっちゃうんだよね。だからなんか内容としても、ね、今週特に何もなかったんだけどとかさ、そういう話になっちゃってさ、良くないなと思うんだけどね。まあ、一番外出てね寒いなって思うのはなんかやっぱり耳なんだよね。耳がもうほんと冷えやすくてさ、だから最近は耳当てをねちゃんとして外出ると、あ、そんなに寒く感じないかなと思って。だからね、ちょっと寒いの本当に苦手な人はね、ちょっと耳当て、してみるとね、もしかしたら少し改善される、外に出やすくなるかなと思うんだけど、もうほんと耳だけなんでね、マラソンしてても耳だけは暖かくなんなくて、もう冷たくなっちゃって、もうなんかもげそうになるしさ。だからね、ちょっと耳はね、ちょっとそうやってカバーしていくのがいいんじゃないかなと思うからね。もうね、なんかもう外歩いてるだけでかき氷食ってるようなね、頭痛くなってくる感じ。でも冷えちゃって。だからね、もうちょっとそこも気をつけないといけないなと思ってさ。で、外出れねえからさ。もう、全部、ね、なんか何か買おうかな、買いに行きたいなって。思ったものは全部 Amazon で頼むっていうね。そんな今週ね、送ってましたから、もうね、ほんと毎日のようにね、宅配便来るんだけど、で、そんな中でね、もう本当に結構、もうここ数日だけで、何商品ぐらいかな、もう結構買ってるの。で、いろいろ届くんだけど、で、たまたま間違えちゃってさ、私、11月の末にね、引っ越ししてきたんですけど、アマゾンの方でね、その前の住所の履歴みたいに残ってて、送り場所とか残ってて、で、ちょっと焦ってたっていうかね、ちょっとね、そんなんで、注文したらね、前の住所にね、送るようにね、注文しちゃってて。で、来ねえな、来ねえなってずっと思ってたの。で、頼んだのは、いくつかあったんだけど、いくつか、なんで前の住所に送っちゃったのがあるんだけど、二つはね、止められたの。で、気づいてさ、ね、間違えちゃったからこっちに送ってください。新しいところに送ってくださいって言ったんだけど。ただ、一番最初にね、注文してずっと来ねえなと思ってたやつが、キューピーコアゴールドアルファプラスの160粒入ってるやつで、だいたい2900円くらいするんだけど、これが届かないと。ね、前の住所に送っちゃってたと。で、それに気づいて、その、問い合わせ番号を叩いて、で、某ね、宅配業者のね、ホームページから見たんだけども、宅配完了してるって言うんだよね。あれと思って。宅配完了してねえぞと思って。なのになんで完了してんだと思ってね。で、電話してね、これちょっと、ね、前の住所に指定しちゃったんで、こっち送ってもらっていいですかって。で、言ったら、あれこれ、多分、前住んでたところのね、ガスメーターのところに入れてあると思いますっていうね。そういう話なの。で、俺もさ、前によくね、そう言って、アマゾンとか頼んでたからさ、配送業者の人に言ってたんだよね。もう、俺いなかったら、ね、玄関の前に置いといてくださいと。で、もう、それ、別になくなっちゃってもしょうがないですからって。で、もう受け取れない方が多いから、ね、置いといてもらった方が俺も楽だからって。ね、誰も取らないしって言ってね。で、まあ無理にっていうわけではないけど、まあそういうお客さんがいたらね、そういう風に対応してくれるっていうね、なかなか融通きくね、宅配業者さんだったんだけどもさ、それが生きてたっぽくてさ、まあ多分ガスメーターのところに入れてあるって言ってたけど、多分家の前に置きっぱだったんだよね。で、多分一週間ぐらい置きっぱだったと思うんだよね。そうするとさ、なくなるよね、そりゃね。で、宅配業者の人が一回見に行ってくれたらしいんだけど、やっぱりなかったですと。ね、言われて。でも、俺が今までね、自分の便利のためにさ、無理にお願いしてたことじゃない？家の前に置いといてなんてさ、玄関の前にとかね。だから、あ、全然いいっすって。ね、俺がいつも無理にね、お願いしてやっててもらったことなんで、つってね。なくなっちゃったのは別にしょうがないんで、つってね。それもいいんで、つって。で、まあ、それはね、もう別に、何もなんないんだけどさ、その賠償請求しろとかね。なんかそういうんでお金返せとかね、同じもの持ってこいとか、そういうの言わなかったんだけどさ。ね、ちょっとね、まあ、この辺のリスクあるからさ、 で、ね、2900円でしょ？お高いですよ。中学生だったら、2ヶ月分、3ヶ月分のお小遣いっていう可能性あるからね。そんなのも、ね、俺ぐらいの年になってくると、ね、もう、捨てるように、ね、お金を消費していきますからね。2900円。高いよね。2900円あったらって思うと、焼肉食いに行けるぜってね。映画も、ね、アイドルマスター見に行けるぜって。泣けるぜって。いろいろあんのに。ね、残念だな、2900円。と思ってさ、俺ぐらい富豪になってもやっぱり2900円はね、でかいなと思って。ただ、ね、無理にお願いしてね、置いておいてもらってたわけだからさ、それでさ、なんかドライバーの人に迷惑かけるわけにもいかないからさ、そこはもうしょうがないね。もう、涙をね、流しつつもね、我慢するしかないということでね。まあ、ちょっと皆さんも気をつけていただいた方がいいかと思うからね。で、俺も、今回、新しいところオートロックだからさ、もう置いといてもらうってことできないからね。で、宅配ボックスとかもないからさ、毎日のように朝ピンポーンできて受け取ってみたいなね。そんなの繰り返してめんどくせえなと思ってんだけどさ。だからね、まあ、そんなね、まあ、便利なところにはね、ちょっとリスクがあるよねっていうね、話なんでね。もし引っ越した際にはね、ちゃんと、前の住所とかね、送り先とかあったらね、消しといた方がね、いいんじゃないかなって、そういう話なんだけどさ。で、まあ、キューピーコーはね、届かなかったから、自分でね、ドラッグストア行ってさ、で、買って。で、毎日飲んでますよ。夜、一粒。で、6時間ぐらい開けないといけないっていうから、で朝起きて一粒。で、仕事行って。で、仕事場で、甘油。ね、漫画道でおなじみの甘油をね、食べて、甘いっつってね。で、それを食べて。で、そんなにいろいろ栄養補給してるんだけど、もう毎日ぐったり。もう朝起きた瞬間にぐったりっていうね。で、もうヘロヘロしながら行って、もう、なんかもうダメだよね。先週から俺はもうマイナスなこと言わないとかね。もうポジティブ、積極的に行くって言ってたのにもう無理。もう辛い。本当にもう、どうしよう。辛くて辛くて。もう体限界なんだけどさ。もうフラフラするしさ、もう頭もクラクラするしさ、もう体重いしさ、やる気起きないしさ、もう全部何が悪いのって。もう全部雪のせいだっていうね。そんな JR のね、CM ありましたけども、まあそんなんでね、寒いからね、夏だったらもう少し元気出んだけどなーってのはあるんだよね、本当に。まあそんなんでね、まあ、今日もね、ちゃんとキューピーコーア飲みながらね、やってますから。俺もドラッグ中毒ですからね、もうキューピーコーア中毒ですからね、飲んでないとやっていけないんですけども。まあそんなんでね、そんな最近、ね、もう寒い。ね、もう冬寒くて、もう体調悪くて、大変なんだけどもっていうね。でも、やっぱりね、人間生きていくためにはね、頑張ってね、行かないといけないということでね、そういうところポジティブでね、毎日頑張んなくちゃいけないっていうことで、それに向けてね、いろいろ頑張るは頑張るんだけどね、なんか頑張ってる矛先が違うななんてね、思ったりはするんだけど、まあ、そんなんですね。じゃあ、ちょっとね、お便りもいただいてると思うからね、少し読んでいこうかなと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、山猫舞台さん、不思議とスロット台に突っ込む3000円は痛くも痒くもないんだよなーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。さっきのキューピーコアゴールドプラス。ね。ゴールドアルファプラス。2900円。パチスロだとね、3000円って、本当に、なんつうのかな。もう、本当に手をつけるレベルじゃない。3000円って。こんなに高いのに。映画とかも定価でね、見たら1800円、たっけえなって思うのに、スロットの3000円。なんだろうね、あれは。もう、本当に気持ちなんで、最初の、例えば居酒屋に行きました、枝豆ください、このレベルなんだよね。本当に3000円ってそのぐらい軽いんだよね。でもそれはスロットだけなんだよね。本当は3000円の価値すごいよ。だってアルバム買えんだぜ。音楽のアルバム買えて、で映画もね、1000円の日だったら3回見れて、すごいね。いやもううまい棒何本買えんの、300本買えんの。いや、消費税かな。8% になるから買えないな、みたいな。そんな自治問題はいいんですけども。そんなんだからね。本当に不思議なもんね。でも、この3000円でスロット代は当たることもあるから。ね。それが、で、この間のアイドルマスターのスロット代、ね、3000円で1200枚ぐらい出てんだからさ。 ね、そこで2万円、2万4千5千出てるんだからね。まあ、それをね、バックを考えると、やっぱり3千円ね。まあ、その、投資だからね、安いか高いかってのは、まあ、その辺ちょっと変わってくるところあると思うんだけどね。じゃあ、あとはね、ラジオネーム、ガオガイガーさん。マキセ・クリスの父親っぽい名前だからじゃないのですかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。先ほどのね、都知事選、私、ドクター中松にね、まあ、投票しましたけども、ね、これでもこれ、ちょっと、いろいろネタバレになるからね、言えないんですけどね、ドクター中松。ね、これ、某、ね、某アニメの、ね、キャラクターにね、ちょっと、似たような名前の人がいましてね。まあ、その人のね、名前っぽいからじゃないですかって話なんだけど、ちょっとね、その辺もあるかもしんない。ね、少し、それがあるから、俺も、今まではね、全く興味のなかったドクター中松に、ね、今回入れることになったのはそういうのもあるかもしんないけど、でもドクター中松、俺もホームページ見ちゃったもん。そしたら、ぴょんぴょん、何?ぴょんぴょん靴みたいなあんじゃん。なんか、ね、靴に、そのバネみたいなね、つけて、で、ジャンプがね、すごい、ね、すごいジャンプができる。走るときもね、ぴょんぴょん跳ねながらね、なんか、走れますみたいな。そんなの売っててさ、売ってんだ、そのちゃんとと思って。1万4000円ぐらいで売ってたね。だから、ぜひね、よかったらね、ドクター中松のホームページ見ると、書いてありますから。そこもね、ちょっとチェック、要チェックかなと思いますんでね。俺もね、今ね、わかればね、ご紹介したいなと思うんだけど、あるかな?あったね。スーパーぴょんぴょん。なんだよ、これ。ね。でも、ちょっと人間憧れんじゃん。その、靴を履いてね、ぴょんぴょん飛べる。いつもよりも、ちょっとね、多く飛べる。ロマンあるよね、と思って。いいじゃない、仕事行くときもさ、ね、学校行くときも、やばい、遅刻しちゃう。スーパーぴょんぴょん履けば、つってね、ぴょんぴょんぴょんぴょんつって。ね、100% ないわっていうね。途中で警察に止められるわっていうね。そんなんですけども、ドクター中松のね、ホームページ、ね、の方にも、その、直接買えるショップがありますし、あとね、楽天にも、ドクター中松ショップ、ありますから、そっからも買えるからね。まぁ、ちょっとチェックしていただけるとね、素敵な、ね、そういうぴょんぴょんライフが待ってますよっていう、ね、そんなところだね。じゃあね、あとね、今週他喋りたかったことあるんですけど、今週、蕎麦屋行きまして。で、まあ、蕎麦屋つってもね、普通の日本蕎麦屋ね、行ったわけじゃなくて、少し特殊なっていうかね、蕎麦屋なんだけどさ、店の名前が、壬生っていうね、壬生、京都とかで有名なの。地域でね、壬生っていう、漢字だったりとか、あと、サムライディーパー京のね、主人公壬生わかんないけどもね。の、その、蕎麦屋の名前、壬生っていうところなんだけどさ。で、うちから歩いて、まあ、5分ちょっとぐらい、ところにあるんだけどさ、ずっと気になってたの。なんで気になってたかっていうと、そこの壬生っていう、蕎麦屋さんのところに、黄色い看板がね、ドドンとあるの。で、何かなーって見ると、そこの黄色いでっかい看板に、なぜ蕎麦にラー油を入れるのかって書いてあるの。まあ、店の名前なんじゃねえかっていうぐらいの大きさなんだけども。で、それがさ、ずっと気になってて。で、なぜ蕎麦にラー油を入れるのかって書いてあるんだけど、蕎麦って普通に日本蕎麦の蕎麦って漢字で書いてあるの。だけど、俺、ちょっとラーメン屋だとね、ちょっと勘違いしてる部分があって。ね、まあ、中華蕎麦っての蕎麦って言うじゃない?だから、なんか普通のラーメン屋で、なんかラー油?その、少し話題になったじゃない?桃屋の、ね、ちょっと辛いけど、うまいかもしれないけど、少し辛めかもしれないけど、ちょっと辛いの苦手な人は気をつけた方がいいかもしれないけど、美味しいラー油みたいなのあったじゃない?ちょっとわかんないんだけどさ。だそのラー油ブームに合わせて、まあ、作ったのかどうかわかんないですけども、で、それ気になっててさ、いつも前通るからね。で、今週、ちょっと休みの日、入れそうだったからさ、ちょっと入ってみようかなと思って、入ったの。でさ、そのお店ね、最初入り口入って、券売機あってさ、で、まあ、大体大きく分けて2つなのかな。肉そば とかっていうのと、あとは、鶏そば、ね、があって。で、両方とも750円なんだけど、で、まあ、肉そば、あ、で、豚そばか。豚そばは、スープが冷たいスープ。で、そばがね、普通に盛られてるっていうか、丼に入ってきて、それで、ね、つけて食べるっていう感じなんだけど。で、スープは冷たくて。で、鶏そばの方は、あったかいスープ。ね、そこにつけてね、食べるっていうやつなんだけども、で、今回は一応ね、一番シンプルな、ね、あの、スタンダードなところ行こうと思って、一番ね、そういう食券があるところで、もうその店が何を一番推してるのかっていうと、一番上の一番左側ですよ。これが、ね、うちの目玉ですよっていう商品ですから。そうすると、そこには、豚そば、ね、ありましたから、それ推して。で、これ、あの、大きさの方はね、小、中、大あって、全部値段一緒なのね。で、お腹空いてたから、その日何も食ってなかったから、じゃあ大頼もうと思ってね、豚そば大頼んだんだけどさ。まあ、店内はね、よくわかんないよ。正直、こっち座ってくださいとか、そういう案内もね、店のね、そういうフロアに出てお客さんの対応するっていう店ではないからさ。だからまあ、結構各自勝手に座ってね、勝手に食べてくださいって感じなんだけどさ。で、食券渡して、で、適当に座って、で、その蕎麦出てきてね、結構な量だなと思って。さ、飯食ってないとはいえ、この量は結構激しいと。一人暮らしとかで蕎麦ね、あるからって茹でて、ちょっと茹ですぎちゃったのやべえなって、食い切れんのかなぐらいの感じで量出てきてさ。まあ食おうと思って。で、食うわけだよね。で、まあ、もうこの時点、出てきた時点で、ちょっとこの量っていうのもあるけど、蕎麦かって、ね。普通のラーメンで、つけ麺とかを想像してたから、蕎麦なのかと思ってね。で、でもうまそうだなと思ってさ、俺もね、結構蕎麦食ってますから、安い蕎麦をね。俺の、ね、なんか憩いの場所こと、富士蕎麦でね、もう食ってるし、ね、ゆで太郎行ってるしね。まあそんなそばフリークもどきですけども。で、それで食って。で、美味しいんだよね。まあ、お腹空いてたのもあるかもしんないけど、まずそばが、すごい歯応えがあるというか、そのコシがすごくて。普通に、まあ、冷たいそばってある程度コシがあるんだけど、それ以上にしっかりと、もっとしっかりとしたコシがあって、いいねと思って。で、味も、そのそば自体の味も美味しいのと、で、そのつけ汁みたいなね。スープの方も、ラー油がさ、ね、俺、辛いのダメなんだよ。辛いの食うとジンマシン出るっていうね、そういう病気っていうか、もうよくわかんないね、不思議な病気にかかっていましたけど、最近平気なんだけどね、ある程度。で、だからラー油もちょっと怖いなと思うんだけどさ、でも、もともとラー油って、何なのっていうのは、あんまりわかってなかったのよ。ただ、辛い。っていうことしか考えてなかったんだけど、その桃屋のね、ラー油が流行ったことによって、ラー油って結構いいよねって。もうご飯の上にラー油乗せて食って、その食べるラー油だったらね、ちょっと固形物入ってるから、それでご飯も食えるし、なんかその、辛いだけじゃなくてね、ちょっと香ばしいというか、そういうのがあるから。で、今回のその蕎麦のね、スープの方も、やっぱりそのラー油独特の辛さもあるけど、その香ばしさってのがあってさ、合うんだよね。その香ばしさとそのそばっていうのがすごいあって、でうめえなと思ってさ、で食って食って、まあ、正直途中気持ち悪くなったけど、でも食ってさ、食い切って、でいいねと思って、でその週もう一回休みだったから、もう一回行っちゃったよねと思ってね。で次は、鶏そば、あったかいね、スープの方で、いただいたんですけども、で前回ちょっとね、大盛りが多すぎたからね、中盛りにしたんだけど、中盛りだとちょっと、足りないというかね、物足りなかったから、やっぱ次はまた大頼もうかなと思うんだけど。それで、生卵がね、無料で置いてあって、これご自由にね、食べてくださいってやつで、やっぱしラー油辛いじゃない。だから、それをまろやかにするためにね、生卵を入れて食べてみてくださいってことらしいんだけど。だからね、ちょっとまださ、肉そば、じゃあ豚そば、最初で、ね、食ったやつの時は、その辺のシステムよくわかんなかったから入れなかったけど、2回目行ったね、時に鶏そばの方には入れたんだけどさ、で、それでなかなかまろやかになったからね、次回は、普通にもう一回ね、豚そばに戻って、 って、大盛りにして、で、生卵を入れてね、ちょっと食べてみようかなっていうところで、ちょっとね、おすすめかもしれないね。俺、ここまで、同じ週にね、同じ店に2回とかあんま行かないからね。だから、まあまあおすすめかなってところでね、まあ、東京住んでる人とかね、まあいたらね、ぜひちょっと、まあ、なんだろうね、そんなに、有名なのって言うとそうでもないかもしれないし、少しね、ちょっと、なんだ、話題に乗って、なんかね、やってる店かもしれないけど、でもね、このちょっと新しい形のそばっていうね、ところでは結構有名なお店らしいんでね、みぶっていうところで、なぜそばにラー油を入れるのかっていうね、同じ系列店でね、前に俺話したけど、カレーは飲み物っていうね、カレー屋さんがあるんだけど、これも、池袋西口にあって、ここの系列店らしいんだよね。なかなかのネーミングセンスと思うんだけどさ。まあそんなんでね、まあカレーは飲み物もね、池袋西口ありますし、このね、なぜそばにラー油を入れるのか、これもあるからね、もしよかったらね、まあ、池袋西口来た時にはね、ぜひぜひちょっと寄ってみてはいかがかなと。ね、そんなね、ちょっとグルメレポートね、させていただきますかね。じゃあ、あとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム NGK さん、こんばんは。引っ越した時にコミケに申し込んだら、転送を設定してたにもかかわらず、当落の書類が、前の住所に届いたのを思い出しました。管理会社に問い合わせて、無事に回収できましたが、回収できてなかったらいろいろとアウトでしたよねってね。お答えいただきました。ありがとうございます。これは結構ね、転送届とか出してて、転送してもらえないっていうこともあるんだね。あんまないと思うけども、あれだね、結局、郵便局には伝えておいても、例えば違う配送会社とかね、例えば今メール便でもさ、郵便局じゃなくてもさ、佐川とかヤマトとかでも、ね、メール便とかあるからね、そっちの方にも連絡しとかないと、結局そっち持ってっちゃうんだよねと思ってね。今回がね、ある意味そのパターンだったから、俺もね。だからもしかしたら俺のね、キューピーコア、ゴールド、アルファ、プラスもね、その、前のところに置いてあるから、ね。もしかしたら管理会社が持ってるとかね、大家さんが持ってるとか、可能性もあるからね。ちょっとそこを連絡すればもしかしたら戻ってくるかもしんないけどね。惜しいよね。やっぱ3000円はね、欲しい。ね。本当に。まあ、でもこれはね、俺のお金で買えるものですけどね、コミケのね、当落の書類なんていうのはね、本当に、いろいろとみんな積み上げてきてね、もうこれ、受かってたら、ね、もうそれに向けて頑張ってさ、ね、コミケ出展するためのね、いろいろ間に合わせないといけないとかあるからさ、本当にそういうものが来ちゃうとね、困っちゃうから、俺もちょっと早めにね、もしなんかあったらね、連絡しとかないとまずいよね、と思うから、そうだな、まず、今は、ヤマトと佐川、両方ともちょっとね、なんかやっといた方がいいよね。郵便局にしかやってないからね。ちょっとその辺も、このラジオでも終わったらね、ちょっと手続きしておこうかなと思います。じゃあ、あとね、お便りいくつかいただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、今回、今週さ、今週とか先週なのかな、前にね、やった、友人とアニメレビューをね、2014年のアニメレビューを、まあ、やりまして、で、それをポッドキャストで配信したんですけども、その辺のね、ちょっと感想がいくつかいただいてますから、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、こちらが、こんばんわんこそばさん。毎回間違いね、こんばんわんこそばさん。パルさん、ツイッターフォロワー1000人、1000人超えおめでとうございます。アニメレビュー聞きました。お友達とのトークは新鮮で内容も面白かったです。あの収録から何週か過ぎているので、心変わりなどがあれば教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、そんなんで、アニメレビュー、ね、良かったということでね、ありがたいんですけども。そしてね、私のツイッターのフォロワーがね、ようやく1000人超えたというね、ことで、まあ、その辺もね、ちょっとね、おめでたいって話なんですけども、 あれからね、まあ、少しお日にち経ちまして、皆さん聞いていただけたのかな、わかんないですけどもね、あのアニメレビューさせていただいて、まあ、長い、正直何分話したのっていうと2時間半いかないぐらい、2時間15分ぐらいポッドキャストの方ではきちんとね、アップさせていただいてますから、まあ、大体基本的にノー編集だからね、もう丸々ね、2時間15分ぐらいずーっと喋ってたんだけど、俺はまだいいよね。俺は毎回さ、毎週1時間半ぐらいこうやってずっと喋ってるからいいけどさ、友人がこうやってラジオみたいので話すのって、多分俺の知る限りだとあんまないのかなとは思うんだよね。知らないよ、あの彼のプライベートをね、そこまで俺詳しく知ってんのって言うと、そういうわけでもないから、言ってなかったらわかんないからさ。ね、実は俺、ね、ニコニコ生放送ですごい、ね、なんか、信者がいっぱいいるんだぜ、みたいな。かもしんないしね。わかんないけどね。俺の知る限りではね、そんなに1時間半とか2時間ぶっ通してずっと喋ってるっていうのはね、あんまり聞かないからさ。そういう意味ではもうちょっとね、配慮をしてね、放送した方がいいかなと思ったんだけどさ。生放送、ね、一応、ネットラジで放送しながらね、録音してたからさ、途中でやめるわけにもいかずね、まあ1時間、まあ2時間15分ぐらいね、喋ってしまいましたけども。まあそれで、まああれからね、少し経ったので、いくつか補足だったりとか、アニメについてちょっと喋りたいところもあるんで、まあサクッとなんだけども。ちょっとそのポッドキャスト中に1個、謀略のズビズダっていうね、アニメの紹介したときに、5PB の、なんか、サイトがうんぬんとかかんとかって言ったんだけど、あれ、絡んでるのは 5PB じゃなくて、タイプムーンだったねって。タイプムーンの中の、なんか、誰かがね、ちょっと関わってるみたいな話でね、それタイプムーンのホームページの方が、なんかどうこうなってるって話だったっぽいのでね、ちょっと 5PB じゃなかったよっていう、ちょっとその辺の補足と。あとは、一応今期、それもしね、その、アニメレビューの、まあ、回聞いてないよって人いるかもしれないからね、よかったら聞いてもらいたいんだけど、ね、聞く時間もないよというのがあればね、一応ここで、私今期のトップ3だけじゃ発表しておきますからね、よかったら覚えてね、いただけたらと思うんですけど、今期トップは、ちょっと変わったかな。未確認で進行形。これが今期トップになってます。とてもいいね。もう、まあ、ホームページ見ると、結構、いろいろ載ってて、で、動画とかもね、公式ページでね、オープニングとエンディングのノンテロップ版がね、見れたりとか、あとは、今一番熱いのは、全体的にセンセーションっていう歌があるんだけど、これの PV も途中まで見れて、これ、アニメでね、ずっとその映像が流れてるやつなんだけど、可愛いんだよね、と。よく動く。作画がいい。キャラクターデザインがいい。なんか愛を感じる。ね、もうすべて、ね、揃っている感じで、本当にコベニタンハーハーっていう感じなんですけども。まあ、そんなんで、今期ナンバーワン、今のところ未確認で進行形。で、第2位が農林。で、3位が桜トリック。になっております。もしよかったらね、今期どうしようかなーって、なんかどれ見ていいか分かんないなーっていうのあると思うからね。まあ、未確認で進行形は、まず押さえていただきたい。で、農林は普通に、ストーリーも多分あってね、いいものだと思いますから、この2つは確実に押さえてもらって、興味本位で桜トリック。ね、ハマる人はハマるかなっていうね。もう俺が男なのにユリになりそうみたいな、そんな感じになってますからね。まあその辺でアニメね、よかったらちょっと見ていただけたらと思います。あとは、アニメ関係いただいてますラジオネーム、324番さん、パルさんこんばんは。オタになるのが遅かったのでアニメを語る友達が皆無なので非オタの、人たちを、調教しています。狼と香辛料、電脳コイル、アザゼルさんあたりは見てくれるんですけど、魔法少女リリカルナノハ、これエースっていうのね、俺もねリリカルなのは見てないからごめんね。あと金色モザイクは、名前からしてやばいだろうとバカにして見てくれません。そっち系のアニメはやっぱり非オタの人にはハードル高いんですかねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱり 名前って重要だよねと思ってね。まあ、なんかすごいタイトル長い、ライトノベルっぽい、ね、アニメとかだと、やっぱそこも見てくれないだろうし、魔法少女とかね、言われちゃうとなかなかね、見てくんないかもなってあるけど。まあ、でも、ね、だもっとメジャーで一般人が見てるようなので、やっぱりおすすめしていくしかないよね。そこから、だと思うから。だから、リリカルなのは見せるんであれば、そこをね、最初に持ってくるんじゃなくて、例えば、今だとね、マドカマギカ、あれでしょ？あれ魔法少女でしょ？だから、そこで魔法少女っていうのは、こういうのもあるんだよってね、感動するのもあるんだよっていうのと、あとメジャー感もね、出せるから。で、そこを見せてからの魔法少女リリカルナノハであれば、もしかしたら、ちょっと入っていけるかもしれないし、で、リリカルナノハを紹介するときに、ね、今声優だと水木奈々さんがさ、やっぱり声優界のトップアーティストであるからさ、ちょっと水木奈々の良さとかを伝えていって、そこで はめさせてね、ハマったらリリカルナノハに移行させるとかね。まあ、いろいろやり方はあるかなと思うんですけど。で、あと、金色モザイクこと金モザは、癒し枠だからね、これはなかなか進めらんないけど、そうだな、まあ、他にも癒し枠、ね、いろいろありますから。のんのん日和とかね。まあ、俺見てないから何も言えないんですけどね。にゃんぱすってね、全然わかんないんだけどね。まあ、そんなんあるから、まあ、そういう、ちょっと切り口変えてね、一回進めて、ちょっとそれ名前からしてやべえだろうってなったら、少し違う方向性からアプローチしてね。で、そこにね、持っていくためのね、あの素敵なプランをね、組んでいただくのも、一つ面白いかなと思うからね。まあ、異国、なんとかのクロワーゼ。まあ、あの辺とかね。まあ、でもあれも見ないだろうな。ね、ゆねちゃんペロペロっていうね。まあ、そんなどうでもいいんだけど、まあ、そんなね、友達には、ね、過去のものを見せるっていうのも、ね、過去のものでオタクくせえのちょっとやべえよってなったら、オタクくさいのでも新しいものだったらね、今やってるのですごいいいのがあるんだよって言って、ね、それでオタクっぽいのを見せるっていうのもあるかなと思うから、今回は、ね、未確認で進行形。ね、これをおすすめしていただけたらと思いますね。あとは、ラジオネーム K さん。こんばんは、アニメレビュー良かったよ。アニメレビュー好きじゃない、俺も楽しめた。友人アニメレビュー会、レギュラーでいいんじゃないですかっていうのをお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。やっぱり、一人でね、アニメレビューしてるとね、あまり好評ではなかったからさ、ちょっと新鮮だったところもあると思うんだよね。で、ね、長いよね、でもね、2時間15分。本当は、もうちょっと喋りたかったんだけど、ね、次回やるとしたら、2時間以内にね、ちょっとなんとか収めて、今回ちょっと見すぎたんだよ。31本アニメ見ちゃったから、さすがにそれを1個ずつ紹介していくとね、やっぱ2時間超えちゃうからね、そこを次回はやっぱし25本ぐらいに収めて、それで、で、1本に対してね、もう少し、あらすじを言ったりとか、その辺も含めて、なんとか2時間以内にね、収められたらなと思うからさ、まあ、次回もね、その友人の方が、ね、アニメレビューの回はね、ゲストを参加してもいいよと言ってくれればね、そこは、またね、ちょっとね、考えていきたいなと思っております。あとはラジオネーム326番さん。アニメレビュー良かった。実際に会って2人で収録が難しいなら、スカイプのやり取りを、収録してもいいんじゃない？これからも継続でおなしゃすってね、お答えいただきました。ありがとうございます。よかったって、アニメレビューよかったってさっていうね、もしかしたら今友人聞いてるかもしれないんでね、皆さんこういう風に言ってますよって話なんだけど、まあただね、やっぱりスカイプのやり取りだと音声だったりとか、ね、音質だったりとか音の大きさだったりとかっていうのがちょっとなかなか統一されないところと、やっぱりその場で喋ってる感、リアルタイム感で同じ画面見てる感っていうのをやっぱしあった方が、同じ空気感、同じ空間な感じね。ま、いろいろありますけど。それを考えると、やっぱり一緒にね、同じところでやりたいなっていうのがちょっとあるから。で、まあ、家もね、そんな遠いわけじゃないからね。もう一回やるんだったらね、うちに来てもらうか、例えばね、どっか収録するために、ライブスタジオとかね、借りて、そこで撮ったりとかね。まあ、そんなのをね、いろいろ考えてはいるんですけども、まあ、次回もね、やれれば、ね、やっていきたいと思っております。で、あとはね、 他にもいくつかいただいていた気がするんだけども、忘れちゃいましたけどもね、それでアニメレビューね、見たよって人の中でね、そんないろんな声があるんですけど、音質がちょっとあまり良くなかったよねって話があって。そうなんだよね。今回、いつも撮っている、ちょっとマイクではなくてね、別のちょっとマイクで撮ってね、で、やったから音質が悪いんだよね。ちょっと笑うと音が割れるみたいな。そんなんだったから、ね、ラジオ終わって速攻ね、アマゾン行って、マイク買いましたから、集音マイクっていうかな、なんか、会議用でも使える、みんなの声を拾うようなマイクっていうのを買ったから、これをちゃんとね、接続して使えば、多分今の音質に近いぐらいのね、ものでは撮れるかなと思うから。なので、次回の2014年春のね、アニメレビュー、ここは、ね、音質の部分は期待していただいていいのかなって思いますんでね。まあ、その辺ね、まあ、次回もあれば。ただね、俺も次回はさ、なんだろうな、宅建ちゃんがあるじゃない？宅建の勉強しないといけないから、あんま聞けねえかな、ちょっと思うんですけども、ね、まあ、そんな、ね、でも、頑張って、ね、ラジオのためにと、ね、アニメが見たいってね、勉強したくないってわけじゃなくてね、もうラジオのためにね、まあ仕方なく、ね、もうみんなにね、なんか、いろいろと、ね、提供したいと、ね、そういうことでアニメ見ますからね。まあ、次回もちょっとお楽しみにいただけたらと思います。あとは、ラジオネームが青ガイガーさん。パルさんこんばんは。アニメレビューの回良かったです。友人の方はいい意味でキャラが濃すぎず、いい感じでしたね。高田バンドのボーカルの人はめっちゃ笑いました。マラソンの練習頑張ってください。カルナバルバベルっていうね、お便りできました。ありがとうございます。恐ろしいね。高田バンドとカルナバルバベルをね、ちゃんと入れてくるっていうところはね、とてもね、濃密なオタク集がして、ちょっと怖いんですけども。まあね、友人は、ちょこちょこ出てくる、ね、このラジオでもちょこちょこお話で出てくるやつなんだけどさ、なんだろう、うちの近くに住んでて、で、前にね、そのアニメとかの話ができるバーっていうかな、そのマスターがね、そのアニメの話とかよくできるって人だったりとか、あと、前に女子大生と飲んだって時、ね、に、その女子大生を連れてきたね、その男が、まあ、友人なんですけどね。まあ、そんなんでね、あまりね、ある程度、趣味が合うか合わないか分かんないけど、ある程度重なってるね、そのアニメのね、好きな部分があるから、それと、あと合わない部分、ここはね、いいと思うんだけどっていうのと、俺のね、いいと思うところがちょっと違ったりとかするところもあるけど、ね、被る部分もあるし、そうじゃない部分もあるから、そういう意味でちょっと幅広くね、話ができるかなっていうことでね、なかなかいいバランスでね、話できたのかななんて思うんですけどね。まあ、そんなんで、まあ、アニメレビューよかったら、アップされてるからね、ちょっと2時間ちょっとあるから長丁場なんですけどね、音もあんまり良くないからあれだけど、まあ、普通に、きちんと会話をね、ある程度してますからね。まあ、ちょっと新しい新鮮な気持ちで聞けると思うんでね、よかったら、聞いていただければと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それでは、お時間もねほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、あとは読めなかったお便りなんかをつらつらとねご紹介していこうというところなんですけども、今日ね本当はねコーナーやろうと思ってたのよ、女性解体新書で。ちょっとねリスナーの方からね、お便りもいただいてたからね、そこでもちょっと読んでね、行こうかなと思ったんだけども、そうだね、ちょっとまたそれは次回か、そのさらに次か、ちょっとわかりませんけどもね。近いうちコーナーではね、女性解体新書ちょっとやっていきたいと思いますからね。まあ、もしよかったらね、お便りとかね、女性に対してね、こんな不満がありますというのがあれば、女性解体新書宛てということでね、お便りとかいただければと思います。で、あと、俺が他に喋りたかったこととしては、どうでもいい話ばっかなんだけど、先日、家でね、ちょっとラーメン作ろうと思って。二郎行きたいなと思ったんだけど、二郎行けなくてさ、なんか時間も合わないしね。それだから、スーパー行って、ラーメン買ってさ、3袋でね、なんか200円ぐらいのやつが半額になってたからさ。で、それ買って、 で、あと、もやし買って。で、これ、ね、適当に、だから、丼、ね、なみなみに麺入れて、その上に、もやし乗せたら、ジローなんじゃないと思って。で、やったの、それ。まあ、いわゆる家ジローってやつ。ね、もう本当に家ジローはもっと本当に本格的なんだけど、ね、本当にちょっと試しで、ね、どんな感じになるかなってやってみたんだけど、作ってみてね、もう本当に作ってみないと逆にわかんないよねってあるけど、もやしとかからしてさ、すごいなと思って。あの、ジローさ、嫌いな人っているじゃない？ね、豚の飯かよみたいな。ね、豚の餌かよとか言うやついるけど、それを、じゃあ豚の餌ちょっと作ってみたらっつって、家でジローを作ろうと思ったら、何にもできないよ。自分がどんだけ無力かっていうのをね、痛感するんだけど。まず、ま、もう麺のチョイスからしてもう間違ってたっていうね、ところなんだけど、普通の、市販で売ってる普通の麺買ってきちゃったんだよね。で、醤油ベースだったから、そこにはね、あの、ニンニクとか入れてね、溶いたから、スープ自体が、なんかおかしいってわけじゃなかったんだけど、ま、もう少しね、ジローはもう少し、深い味わいがあるわけだよ。化学調味料の。なんだけど、まあ、そこはまあ、いいよ。目をつぶろうよ。ただもう麺の太さからして、もう細かったりとかするのは、言語道断だよねと思って。あれは太いからやっぱし成り立つんだなと思って。で、その麺、なみなみの上にね、もやし乗せるんだけど、もやしって基本的に、まあ、ちょっとね、砂糖、まあ、俺は、洗うんだけど、洗うっていうか、袋を開けて、そこに水をね、ジャーって入れて、で、シャカシャカってやった後に、水だけジャーって出して、それをね、まあ、そのまま使ったりすることが多いんだけど、あと、その後に炒めたりとかね、あるんだけど。だから、そのまま食えっかなと思って、ただ、冷たいもやしじゃ良くないなと思って。で、普通にね、蛇口からお湯、だいたい40度ぐらいじゃない？お湯出して、それで、少し洗って。そしたら、もやし自体はあったかくなるよね、と思って。で、このあったかくなったもやしを乗せればいいなと。乗せたらさ、うまく乗らないんだよ。やっぱり、ちゃんと茹でないと、一回茹でて少し柔らかくしないと、ああやって普通に山のようにもやし乗せらんないんだよね。もうパラパラパラパラしちゃってさ、もうはみ出ちゃって。だから、もやしからして芸術なんだなと思って。で、まあ、なんだかんだで作りましたよ。で、もやしも少し軽く茹でたりとかしてね。でもやっぱちょっと違うなと思って。で、ラーメン実際食おうと思ったらさ、もう麺がさ、出てこないんだよ。麺が出てこないっていうか、麺を、ね、奥の方から引っ張り出そうとすると、細い麺だし、ちょっと時間も経っちゃってたところもあるかもしれないけど、すぐ切れちゃうんだよね。もうさ、麺が3玉分入ってて、そっからすくってくるから、なんかその麺を取り出す負荷にさ、麺が耐えられなくてさ、だからそこも、やっぱり、太麺じゃないとダメなんだなっていうのがあるから、すごいと思って。もやしはちゃんと乗せらんないし、麺も取り出せないしっていうね。もう何これやってんのと思って。で、そんなのが深夜の23時過ぎにやってっからさ、また太っちゃうわと思ってさ。で、もう食ってさ、ジローってすごいんだなと思って。ね、まあ、そんな、ね、そんな今週、ね。何やってんだって。33歳にもなってね、深夜にジローをちょっとなんか作ってみようかな、みたいな。バカなんじゃないのって思うんだけど。ね、どんどん太ってね。もう、どうしよう。今日職場の人に、ね、パル君、肉体改造とか最近してんのとか言われてね。明らかに、パル君、太ったよねっていうね。そういうね、ちょっと、ね、なんか意味が含まれてるんじゃないかなと思ってね。ちょっと悲しくなったんですけども、そんな人から見てもわかるぐらい太ってきてるからね、やべえなと思ってね。で、マラソン練習すれば大丈夫かなと思ったんだけどさ、そうでもないんだよね。別にさ、毎日10キロ走ってれば別よ。だけど週に1回か2回10キロいかないぐらいね、8キロぐらいだと痩せないね、あんまり痩せないなと思って、まあそんなんですけどね、まあ頑張っていきたいなというところで、あとちょっとね、お便りいくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、マサさん。胃がんのマサです。放送を聞いて勇気湧きました。あさって手術です。頑張ります。というね、お答えてきました。ありがとうございます。ね、まあ、ちょっと前回ね、前回だか前々回だか、ちょっとね、マサさんからお便りいただきましてね、ちょっと胃がんということでね、まあ、そこでちょっとお話しさせていただきましたけどもね、ちょっと勇気が湧いたっていう風に言っていただいたからね、よかったなぁと思うんだけど。 ね、あさって手術っていうことなんでね、無事成功することをね、祈ってますんでね、本当に。もう、こればっかりはね、まあ、やってみないとわかんないからね。で、あとは、やっぱり一回ね、お腹開くことになるのかな、わかんないけど。そうするとね、やっぱその、傷口ってさ、まあ、ずっと、なんかちょっと違和感あると思うからね。まあ、その後はリハビリとかね、してさ、そこの違和感とかね。まあ、違和感残るのはもうしょうがないと思うんだよね。俺もね、これも全然胃がんとかのレベルじゃないけど、もう口のね、唇の裏側っていうか、その奥の方に、出来物ができてさ、で、これもなんか、なんつうの、切らないと取れないみたいな話されてさ、歯医者にさ。で、まあ、ざっくり切られてさ、縫われてさ、で、そこの、やっぱし医者の腕が悪すぎたせいか、ちゃんと傷口が綺麗に塞がらなくて、未だに違和感あるんだよね。今も口の中でウニウニするともうすげえ違和感あるんだけど、ね、そういう風に、ちょっと違和感ってやっぱしそういうメス入れると出てくると思うからさ、少しね、俺も一部ね、感覚ないんだよね。なんであれ俺やっちゃったんだろうと思ってね、ちょっと浅はかな自分にね、ちょっと後悔してるんですけども。なので、ね、その辺も、まあ、少しね、ただやっぱりもう、そんな傷口なんてのはね、二の次ですよ。ね、今回はちゃんとね、きちんと、胃がんね、どこまでちょっと胃を摘出するのかちょっとわかんないけどもさ、でも、もう、生きてこそっていうのもあるからね、もう本当にご飯があんまり食べられなくなっちゃうとか、あるかもしんないけど、まあ、それはそれっていうことでさ、もう、しょうがないよねっていうね、その代わり、ね、なんかもう、二郎とかは食えないかもしれないけど、ね、もう量じゃなくて質をね、すごくいい質のものをちょこちょこ食うと、そういう美食家になっていただければ大丈夫かと思うからね。まあそんなんでちょっと、あんまりね、俺も、なんか、応援というか、そういう話もね、あんまできなくてね、あれだけども、本当に手術ね、無事成功してね、このラジオね、またお便りね、いただければね、嬉しいなと思いますからね、ぜひ頑張っていただけたらと思います。じゃあね、あとね、お便りいただいてますので、他読んでいきたいと思います。ラジオネームが、どれかな？ラジオネームが328番さん。過去回聞いていたら、パルさんがパズドラを押しまくっていたので、今更だけど始めてみました。始めたはいいんですけど、変なこだわりのせいでずっとリセットマラソンしています。時間がどんどん消えていきます。あと、解明について今更なんですけど、パル内藤よりも内藤パルの方がかっこよくないですか？ハンドルネームについて、下の名前をもじったのが由来だとパルさんが言っていたのを覚えていたせいか、僕はパル内藤と聞くと、なんだか体がむずがゆくなります。余計なことだとは思いますが、パル内藤から内藤パルへ解明を希望します。ラジオ楽しみにしてますってね、お答えできます。ありがとうございます。パル内藤で行こうね。っていうのも、内藤パルでもいいんだけど、あんま見ないんだよなと思って。著名な方とかをね、有名人とか見ると、なんか、漢字の後ろにカタカナって、あんま見ないなと思って。俺的にはよ、やっぱり、ウド鈴木、ルー大柴、ね、この辺、ドクター中松、ね、よくわかんないですけども、ね、そういう、なんか、もう、カタカナの後ろに漢字っていうのが、やっぱしっくりくるかなと思って。で、よりちょっと、芸名っぽいじゃない。俺ことちょっと芸名に憧れる感じがあるじゃない。東京に憧れ、ね、芸名に憧れ。ね、そんな男ですからね。まあ、パル内藤がいいんじゃないかなと思ってね。一応、まあ、これもね、ちょっと一大決心でございますんでね。もうこちらは、ちょっと、今は体がむずがゆくなるかもしれないけども、慣れていっていただけたら嬉しいかなと思います。で、あとパズドラね。リセットマラソンつって、最初ね、始めると、まあ、モンスターもらえるんだけど、それをさ、結構いろんなモンスターが出てくんの。で、いいモンスターが出る人もいれば、あんまり良くないモンスターが出る人もいるんだけど、これを何回もリセットして、もうすごいいいモンスターが出るまで頑張るっていう、それがリセットマラソンって言うんだけど、それをずっとしてるっていうね、ことで、大変だよねっていうね。まあ、妥協点はね、持とうよっていうことで。まあ一番いいのは何かな？ホルス。イシスとか出んのかな？イシス出ればイシス。で、ホルスが出ればホルス。どっちかは欲しいね。そしたら、後々すごい楽だから。 まあ、イシスかホルス出るまでね、リセットマラソンはしてもいいんじゃないかなと思うけどね。他はでも、なくても、まあ、なんとかなるよ。正直。途中までは、なんか、適当な、ね、本当に適当な感じでもいけるし。で、途中から、エンシェントドラゴンナイト。ね、これで頑張れるから。ね、そんなんでいけばね、で、ホルスとかね、イシスいれば、今でも、なんか本当に、最後の方までずっといけると思うけど、もうその頃にはさ、まあもっとね、ガチャとか回して課金してさ、でやってると思うから、ね、もうその辺は気にしないで、ある程度妥協点求めてね、やって。で、多分土日に、スタミナ半分で、なんか試練の塔とかね、なんかあると思うから、まあ、その辺、ずっとやっていくと、頑張ればどうかな。すぐレベル70ぐらいまで行くから、そこまでガーってやってから、ね、ちょっとパズドラを楽しんでいただけたらと思います。じゃあ、あとね、ラジオネーム小山さん。こんばんは。来月仕事で池袋に2泊することになりました。そこでぜひ教えていただきたいことがあるのです。パルさんおすすめの美味しいラーメン店と、かなり以前の、放送でものすごい量のスパゲッティを提供してくれる店のお話をされていましたが、その店の名前をもう一度教えてください。今日も放送楽しみにしています。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあまず、スパゲッティの店からなんだけども、多分パンチョ。パンチョで合ってるっけね。池袋東口出て、で、まっすぐ行く小道があるんだけど、そこ入ってってもらうと、パンチョっていう店がすぐあるから。パンチョだっけ？で、そこの地下、ね、そこで、地下にあるんだけど、そこでナポリタンかな？ナポリタンがすんげー量の出てくる店があるから、まだそこやってますからね。そこぜひ、じゃあ一回行ってもらって。で、あとは、ラーメン屋。なんだけど、小山さんがどこから来られるのかっていうのが、ね、ちょっと私すぐわからなくて申し訳ないんだけども。まあ、どこかな？ね、普通に都内近郊に住んでればね、二郎とかみんな行ってると思うんだけど、二郎行ったことなかったらぜひ池袋の二郎でいいと思うんでね、まだ。安定してるっちゃしてるのかなわかんないけどね。そんなに評価高くないんだけど、味としては。ねえ、もっと、やっぱ、二郎だとここだよねっていうのあるんだけど、俺は大体池袋の二郎に行ってるのでね、もうそこでもいいのかなと思うから、まあ、二郎行ってみるのも一つかなっていうところ。で、あとはさっきお話しした、まあ、ラーメンじゃないけど、蕎麦、ね、みぶっていうところに行ってもらうのもありだと思うし、あとは何かな、本当に、ドアンって、あ、ラーメンだねって、ね、外さないけど、まあ、ね、別に可もなく不可もなく普通にラーメンだねって、いうのであれば、トンチン。トンチンは池袋は東口も西口もあるから、それでもいいですし、で、あとは、俺昨日食ったけど、博多風流。500円でね、買い玉2回できちゃうっていうね、そんな博多ラーメンなんですけども、これはまあ、ドアンって、だけど、わざわざ池袋に来てまで食うものでもないかなっていうね。うん、どこにでも大体東京あるかなと思うからね。あとは、そうだな。あそこか。でもな、どうかな。サンマの味がする。ラーメン。サンマで出汁を取ってるっていうの？のラーメン屋さんがありますけど、そこ、もう、でもなーってところだよね。微妙ですね。あとは、なんだっけ、バッソドリルマン？バッソドリルマン。合ってるっけ？うん、そうだね。もう、西口ありまして、まあ、本当に値段相応の味。おすすめはできる。ね、美味しい。とは思う。まあ、800円だか850円くらいしたのかな。でも、それに見合う味。してると思うんでね。ここは外さないかなと思うのと、あとは東口、いつもすごい並んでるのが無敵屋。前にこの間行ったけど、普通なんだよな、そうでもないなと思ってね。とかありますから、まあ難しいなーっていうところなんだよね。なので、やっぱぐるなびで や、グルナビじゃなくて何？その、あるじゃない、ネットでね、このお店美味しいよと、ね、ここランキング1位ですよというところで池袋で探すのがいいのかなと思うんだけどね。まあ、今言ったところ以外で何かあるかなっていうと、パッと思いつかないんだよね。そんなに、あ、でも、あるか。東口の方があるかもしんないね。なんだっけ、アナグマ、だっけ、とか、あと、でもなーっていうね。ごめん、あんま、ないかも。おすすめできるの。ジロー。うん、ジロー一択だな。ただ、ジロー食った後すぐお腹痛くなるから、トイレだけね、どこにあるかね、探しといてもらってっていうところかな。あとは前に、エビそばっと。っていうところも行ったけど、まあ普通だし、普通っていうかまあ美味しいんだけどね。そこまで、ね、これがいいよっていうのがパッと出てこない感じなんでね。やっぱし、うん、ジローだね。ジロー行ってほしい。ね、ということです。ね、それ納得いかなければね、珍しいのっていうことであれば、さっきのサンマのね、サンマ、ラーメン、池袋。これでググるとね、出てくるかと思いますからね。喫水っていうね、お店。口の中にね、スープ入れるとね、あ、なんか、焼きサンマの、なんか、絵がプワーっと出てくる。そんなお店だからね。よかったら。まあ、ここちょっと営業時間がちょっと、ね、私よくわからないんでね。そう、調べてから行っていただけるといいかと思いますんでね。もし、ちょっと他のがいいなってことがあったら、ツイッターなんかでね、直接、聞いていただければね、お答えしたいと思いますからね。まあ、ぜひぜひ、ちょっと池袋ね、堪能していただければと思います。あとは、お便りいただいてますので、ラジオネーム、スタートさん、パルナイトさん、こんばんは。いつも、生放送、ポッドキャスト、両方とも、楽しく聞かせてもらってます。私は17歳の高校生、かっこ童貞です。生意気かもしれませんが、セックスはしたいと思っても、自信がないですし、何より怖いです。結婚というものも、他人と一緒に我慢しながら生活するというのは考えられません。今、勉強頑張り、いい職について自分の趣味に没頭するという、将来もありだと思います。結婚願望の終わりな、ピルナ伊藤さん、パルですよ、ね。ピルナ伊藤さんは、僕の望む将来についてどう思いますか？ご意見聞かせてください。これからもラジオ楽しみにしています。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。俺が17歳の時、結婚はしたかったんだよね。セックスもしたいし、結婚もしたいし。まあ、終始、結婚したいなって思ってる人は、まあ、変わらないと思うんだよね。で、若い頃から結婚とかってあんまりなって思ってる人は多分大きくなってその大人になってからもうあんまり結婚はなっていうタイプになるんじゃないかなと思うんだよね。俺のまあ友人の中でも結婚したい派とやっぱしなくてもいいかなっていう派はいるからね、この年になってもね。だからそういう人はもう本当に最近多いかなと思うんだよね。だからそれは全然いいのかなと思うんだけど、で変な話よ。これは女性差別の話になっちゃったら申し訳ないけども、まあ男はね、仕事して金稼いで、で、そのお金でね、まあセックスしたければ、ね、お姉ちゃんのいるお店に行けばいいじゃないと。で、そうしたらよ、俺たちが30になっても、40になっても、50になっても、基本的には20代の女の子とさ、ちょっとよろしくできるわけじゃない。そう考えればね、どんどん劣化していってしまう、ね、ババアになっていってしまう女をね、一人の女をずっとっていうことを別にする必要はないのかなってのあるけど、ただそれはセックスの部分だけであってさ、例えばよ、その結婚っていうのをどういう風に考えるのかだけど、例えば自分の親友がさ、ね、親友もしいたとしてよ、いないかもしれないからわかんないけど、一緒にいて楽しいとかさ、まあ、ずっと一緒にいてもいいな、ね、って思うじゃない？ずっと遊んでて楽しいなって。で、たまたまそのタイプのね、感じの、なんだろうな、こういう関係でさ、女の子で、そういうタイプの子がいるとするんじゃない？まあ、ずっといて楽しいなと。ね、そういうことを結婚した場合、いいと思うんだよ、すごく。それが、どんどんもちろん劣化していくよ。体は劣化していくし、ババアになっていくけど、 そういう長い付き合いだったりとかさ、それで、ね、長い間一緒にいることでさ、どんどんどんどん積み重なっていくものがあるじゃない。だからこそ話してて面白いこともあるし、あの時ああだったね、こうだったねっていう、そういう昔のネタを出してね、笑ったりすることもできたりするから、で、ちょっと価値観とかが近ければさ、それはそれでね、一緒に行動してれば面白いしっていうのもあると思うから、やっぱり、そういう人に出会えるか出会えないかもあると思うよね。出会えれば結婚すればいいし、ね、出会えなかったら結婚しないでいいんじゃないかなと思うけど、俺は、ね、やっぱ結婚したいから出会いたいってのあるけど、そうじゃなくて、出会えたら結婚して、出会えなかったら結婚しないっていう、そういう風に考えて、自然な流れで行って、俺いいんじゃないかなと思って、だから、なんか無理に結婚しようとかってすると、ちょっと今考えてるのと違うことになっちゃうからさ、そうじゃなくて、で、どっちに転んだっていいわけじゃない、変な話。本当にいい人がいれば結婚してもいいっていうことはあると思うし、で、別にいい人いなかったらね、普通にね、いい職ついて、でお金いっぱい稼いで、で自分の趣味に没頭すればいいと思うし、だから本当に巡り合わせだからね。だからあの俺たちみたいなさ、モテないくんたちはね、婚活とかしないとね、なかなか巡り合えないとかあるからさ、ね、合コンしたりとかね、よくわかんないですけども、わざわざそういうことする必要はないと思うからね。だからそうじゃなくて、別に女にわざわざ自分から向かっていく必要はないと思うから、本当にいい人がいたら結婚すればいいかなって、そういう選択肢も出てくるかなと思うけど、そうでなければ普通にね、趣味に没頭するっていうのも俺はありだと思うけど、ただその代わり女とか男とか関係なくて、まあ仲のいい友人というか、10年20年一緒に、まあなんだろうな、ある程度生活しているというかね、歴史をね一緒にまあ話せるっていうかさ、そういう友人がいればいいと思う。ただ友達が少ないとか、あんまり友達関係と疎遠だったりとか、そういうのであれば、俺はやっぱり、ね、自分一人で生きてはいるけどさ、ただそうすると本当に何かあった時って孤独じゃない。ただそこをさ、ね、10年20年の友達がいればいいよ。いなかったら自分が10年20年生きてきたことって誰と喋んのっていうと、誰とも喋れないから、だったら結婚してればね、10年20年ちょっと嫌な時もあるけど、無理にでも一緒に過ごしてれば、そこでね、自分の10年20年を振り返って一緒に喋ることができるんだよね。自分が生きてたっていう証拠じゃないけどさ、そういうのをさ、覚えといてくれる人がいるっていうのはとてもいいことかなと思うから、だからまあ難しいところだけどね、ただ無理にする必要もないと思うし、まだ17歳だからさね、例えば俺の年までね、俺結婚できてないからさ、あと約倍生きて、その時に考えてもいいんじゃないですかっていうところだから、今はね、目の前のことと、あと理想ね、あればさ、そういうの向かって突っ走っていっていいと思う。でさすがに30超えちゃうといろいろとね、問題出てくる時もあるから、20代で29までかなは、それでちょっと突っ走るっていうことでね、でその時までに何かあればね、まあ気持ちも変わると思うし、本当に結婚はもういいわとなるかもしれないし、ね、結婚やっぱりしたいって思うかもしれないし、それわかんないから、今から考える必要は全くないっていうか、昔はね、やっぱりその世間体とかあるからさ、考えなくちゃいけないなってあるけど、今のなんか世界というかご時世で考えると、世間体とかはあんまないからね、結婚しないっていう男も増えてきてるからさ、だからあえて意識する必要もないかなって思うからね、そういうちょっと、社会になってきてるのかなと思うから、まあ普通に自然に生きていっていいんじゃないかなと思いますね。すごいなんかね、なんかちょっとすごいのがモヤモヤしたお話になっちゃったけども、特にね、そんなんでいいのかななんてところで、今の話で少しね、何か考えるきっかけになったらいいなとは思いますんでね、まあまたなんかちょっとご相談とかあればね、お便りいただければね、読ませていただきたいと思います。じゃあね、あとはこちら他ちょっと、まあ、喋りたいことあるから読んでいこうと思うんだけど、あと今週そうだな、まあいいかな、特に喋れと思ったことはあったけど大した話じゃないからね、 いいかな。じゃあ簡単に、あの洗濯ね、あのうち洗濯機、まあ、備え付けであったんだけど、もうこれ使わないで今コインランドリー使ってんだけどさ、なんか最近洗剤のさ匂いっていうのがガンガン強くなってさ、ずーっとアリエール使ってたの。でこれあのファブリーズと共同開発みたいなやっててさ、よかったんだけどさ、ある時からさすんごい匂いが強くなってさ、でもう本当にあの指定してある量、この何リットルだったらこの量入れてくださいねっていうのを入れると、もうとんでもない匂いになってくるんだよねと思って、だから最近までずっとなんかもうやばい匂いしてたのよ洗濯物なんだけど、まあ、量をね半分とかにして、それでもまたちょっと匂いきついんだよねと思ってね、だから最近ちょっと洗剤の量を減らしてますって、で本当どうでもいい話しなくてよかったみたいな話なんだけど、じゃああとねちょっとお便りいくつかいただいてるんだけど、ちょっといくつか読んでもう終わりにねしたいと思いますね、読めなかったら申し訳ない。ラジオネーム337番さん、ネクサス7を買おうかと思ってるんだけど、どう？iPad と比べるとコスパ高いのはわかるんだけど、使ってストレスたまらない。パルさんは iPhone とネクサス比べてどちらが使いやすい？っていうね、お答えできました。ありがとうございます。iPhone。俺 iPhone 中だからね。ほんとね、だから、いろんなカスタマイズしたい。ね、ほんとに自由に使いたい。パソコンとか、もうすごい自分で、なんかいろいろとね、変えてると。ね、デスクトップとかも変えてたりとか、ブラウザーとかも全部自分用にカスタマイズしてるとか。そういう人は、Android 端末の Nexus 7の方がいいと思う。だけど、そうじゃない人。やっぱりストレスなく、ね、誰でも触ったら使えちゃう。みたいなの。そういうさ、やっぱり、なんか、ところを考えると、iPhone の方が確実に使い勝手はいいんだよね。そんな拡張性はないけど、ただ、本当に使いやすい。っていうのはあるんだよねっていうことで、どっちがいいのっていうと、ただ iPad と比べるとどうなのっていう風になってくると、 iPad ってでかいんだよね。でかいし重いから、正直サイズ的に言うと、iPad mini か iPad Air って出たじゃない。 iPad Air だったらいい気がするね。やっぱしね、重さって重要だと思うんだよね。だからそこで iPadミニかエアだったら、まあ、ギリギリ重さ的にも問題ないかなと思う。で普通に iPhone とまああんまり変わんないから、そういう意味ではすごく操作性は抜群だと思う。でただ大きさとか拡張性とかいろいろ考えるなると、で軽さも考えると、 Nexus 7は Nexus 7でいいから難しいねっていう話なんだよね。で結局 Nexus 7、俺もう2年ぐらい前に買ったと思うんだけど、まああんま使ってない。電子書籍として使ったりとか、見るための端末として使ったりとか、まあもちろんそっちでもねパズドラとかできるからちょっとやったりするんだけど、でもやっぱりね、やっぱ携帯の方がね使う頻度高いからさ、やっぱ iPhone 触っちゃうところがあるんだけど、そう考えるとね難しいところだね。なんとも言えない。両方買おうか。ね。無理だけどね。でも普通に、いいと思うよ。いい端末だから何に使うかによってだと思うけど。まあ、難しいなぁ。Nexus 7。Nexus 7。もう新しいね。2013年版とかね。もう出てて、それのうまいドッキングシステムみたいなさ。ね。あったりして、この間いいの出てたけどさ。だから、まあ、どっちでもいいんじゃないかなってね。どっちも後悔しないと思う。他のは正直、ああ、買ってちょっと損したなとかってあるかもしんないけど、Nexus 7も iPad も後悔しないと思う。で、iPad はでかいし重いから、その iPad mini か iPad Air であれば、俺はいいと思います。なんで。で、あとはもう Android 端末か iPhone のね、そういう iOS か、どっちかだから、何するのかによってだけで、あとはそんなにストレスとかも特に感じないからね、いいんじゃないかなって思いますんでね。まあ、使い道によってどっちでもいいと私思います。すいませんね。どっちつかずの話でね。あとは、ラジオネーム338番さん。 パルさんこんばんは。この間久しぶりにと、仕事で都内に来た時、綺麗な人が多くて一人でテンション上がってしまいました。しかし恥ずかしくてなかなか道歩いてる人に声をかけられませんでした。都会に住んでいるパルさん、道歩いてる人に声をかけるとき、どんな感じで声かけてるか教えてくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。何を俺に言ってるんだって話ですけど、俺が声かけられるわけがないでしょうと。ね。知ってるのにそういうことをね、お便りくれるからね。俺も本当に悲しくなっちゃうんですけどね。もう涙が出てきたね、本当に。声かけらんないよ。でも、かけなきゃいけないんだよなって、ちょっと思った。っていうのは、ちょっとさっき思ったんだけど。なんかさ、良くないよねと思って。こういうさ、本当、なんだろうな、あんまりね、いてもいなくても関係ないようなさ、その人畜無害なさ、人間なわけよ、私。でもそれも悪くないと思ってたの、正直。人に迷惑かけてるわけじゃないしさ。で、別に良くもなく悪くもなく、ね、結構こういう立ち位置嫌いじゃないし、うん、悪くないなと思ってたんだけど。ただ人間、ある程度ね、必要だよ、そういう、なんだろうな、人に声かけるとかさ。ね、それが嫌がられるかもしんないけど、それでも、ちょっと行動を起こすとか、少し強引にとか、ね、あんま俺は好きじゃないけども、人畜無害で生きてくって、結局じゃあ生きてるのっていうと、生きてないよね、空気だよねってなっちゃうんであれば、少しでもね、そういう、やっぱ行動を起こすのはいいことなのかなって、ちょっと最近思っておりますんでね。今度、でも声かけらんないよな、ナンパ。俺がナンパ、プゲラーみたいなね、なるから。そこも難しいんですけどもね。まあまあ、それなりにね、これからもし、声かける。俺がナンパしたら、すごいよね。相当だと思うけどね。だって、ナンパってさ、怖いじゃんね。そんなにさ、自分でもね、やっぱりすっげえ好みの女の子が歩いてたりとかしたら、まあでも声かけた方がいいよね、本当はね。だって、出会いなんてもうないわけだ。一期一会だからね。その時一回すれ違って、最後の可能性があるから。で、この人、もう今まで生きてきた中で一番だわ、っていう、やっぱしあるじゃない。見た目もそうだし、多分動き方とかさ、空気感とかさ。そういうのも全部含めてたからさ、したら、声かけてもいいよね。って思う。あと、ラジオのためにも、一回声かけて、今週ね、ナンパしたんだけどって、話したら面白いから、それもありかなと思うけど、まあ冬はね、寒いから外出ないから、まあできないんだけど、夏ね。もしかしたら、じゃあやろう。やらないな、ね。残念ながら、ね、都会には素敵な人はいっぱい歩いてますけどね、なかなかできないなっていうところだよね。じゃあそんなんでね、ちょっと長くなってしまったんですけど、今日この辺でということで、まだ他にもちょっといっぱいお便りいただいたんだけど、ちょっと読めなくて申し訳ないです。本当にね。来週読めたら読みたいと思います。んで、来週なんですけども、来週が、2月の、いつですか ?2 月の16日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思うんですけども、ちょっと来週のね、16日は、昼間、ちょっとお酒飲むんだよね。仕事をちょっと有給取ってね、ちょっとお酒飲むんで、ちょっとほろ酔いで放送するんですけども、ただ、なんか、来週気づいたらね、第270回の放送ということでね、スペシャルウィークなんだよね、と思って。どうしようと。今週、まあ、2連休あるから、そこでなんか面白いことできればなと思うんだけど、でも連休あったら片方は、家の家事、ね、家事をやって、で、1日スロット行って、あとはマラソンの練習して、で、あと、今すごい体調悪いから、ちょっとゆっくり寝て、で、溜まったアニメ見て、オナニーして、終わりだよね、と思ってね。スペシャルウィークなのに、と思ってね。まあ、何かしないといけないなと思ってるんでね。まあ、そこも考えていきたいと思うんで、来週ちょっとスペシャルウィークお楽しみにしていただければと思います。じゃあね、ちょっとね、今日長くなってしまったんですけども、今日この辺でということでね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。